想像してみてください。今これを聞いているあなたがバドミントンのコートに立っているとしますよね。
はい、コートの上ですね。
で、コーチがやってきて、ラケットの角度とか足の動かし方を見るのかなと思いきや、いきなり1400年前の歴史書を手渡してくるんです。
バドミントンの指導中に歴史書ですか？
そうなんですよ。しかもこう言うんです。今日はネットの向こう側にいる相手の自律神経をハッキングする方法を学ぼうって。
いや、それはなんというか、スポーツの指導に対する私たちの常識を完全にぶっ壊すようなシチュエーションですね。
ですよね。
でも実はそれこそが今回私たちが直面するパラダイムシフトの、核心なんですよね。
さあ、このとんでもない資料を徹底解剖していきましょう。今回の深掘りのテーマはスポーツと歴史、そして心理学が交差する自己成長の究極のフレームワークです。
はい、非常にエクサイティングなテーマです。
今日取り上げる情報源は、愛知県の豊田市とか岡崎市の近郊にあるバドミントン教室、フェニックス愛知が発行した2026年4月9日のオンライン教室レポートなんです。
ええ、一見するとどこにでもある地方のスポーツ教室の活動報告に見えますよね。
そう。見えるんですけど、中身は単なる技術指導の枠をはるかに超えたとんでもなく濃密なドキュメントになっています。
この資料のすごさって、コートの上で起きている物理的な現象をですね、人間の心理とか歴史的背景、さらにはシステム論にまで結びつけて解き明かしている点にあるんですよ。
そうなんです。今これを聞いているあなたも、おそらく新しい知識を効率よく吸収して、仕事とか人生で、ああそうかっていうアハ体験を求めているはずですよね。
ええ、きっとそうだと思います。
だからこそ今回のミッションは重要です。レポートの中で語られる聖徳太子とか心理的安全性の罠、あとは相手の心拍数を操るコート上の演技、この一見バラバラの要素をつなぎ合わせていきます。
そしてそこからリスナーの皆さんが今日からすぐに使える限界突破の思考法を抽出していくわけですね。
その通りです。じゃあ早速最初のブロックに行きましょうか。なぜ私たちは成長の壁にぶつかるのかという話です。
はい、そのメカニズムを解明するために、現代で最も誤解されているバズワードの一つ、心理的安全性、真実から入りたいと思います。
心理的安全性って最近ビジネスの現場でもめちゃくちゃ聞きますよね。なんか誰もが意見を言いやすくて、誰も傷つかない優しい音質みたいなイメージが強いんですけど、
レポートはその音質のイメージこそが最大の罠だって警鐘を鳴らしてるんですよ。
罠ですか？
優しいだけの空間っていうのは、実は根本的な問題が地中に潜ってしまって、表面化しない出来の非常に危険な状態なんです。
なるほど。波風が立たないだけで実は何も解決していないと。
そうです。このコーチの定義によれば、真の心理的安全性とは、誰も傷つかない場所ではなくて、改善データが超高速で流れる環境のことなんですよね。
改善データが超高速で流れる、それって具体的にどういうことなんでしょう？
つまりですね、誰かから厳しい指摘とかフィードバックを受けたときに、それを自分への攻撃だとかマウントを取られたって感情的に受け取るんじゃなくて、
はい、
ノイズの一切ない単なる改善のためのデータとして処理する、それができる環境こそが本当に安全な場所だっていう主張なんです。
ちょっと待ってください。理屈はすごくよくわかります。でも自分の至らない点をズバズバ指摘されて、それを単なるデータとして冷静に受け入れるのって精神的にきつくないですか？
普通の人間ならきついですよね。
なんかまだ全然使える愛着のある自分のスマホを、ちょっと片落ちだからっていう理由で自らハンマーで叩き壊すような気分になりそうというか。
そのスマホの例え、私たちの本能的な防衛反応を完璧に表現してますね。
やっぱりそうですよね。痛いのは嫌ですよ。
でもここで視点を少しずらしてみてほしいんです。スマホを物理的に叩き壊すんじゃなくて、画面に新しい OS のアップデートパッチがありますっていう通知が来たと考えてみてください。
OS のアップデートパッチ。
ええ、レポートの中で非常に本質的なのが、人格も状態に過ぎない、そして全てはアップデート可能であるという哲学なんです。
じゃあ人格すらも固定された絶対的なものじゃなくて、単なる現在のバージョンに過ぎないと。
その通りです。私たちは自分の能力とかアイデンティティを変えられない絶対的なものだと思い込んでるじゃないですか。
はい、自分らしさとか言いますしね。
だからそれを否定されると致命傷を負ったように傷つくんです。でも今の自分をただの OS バージョン 1.0 だと捉えればどうでしょう？
ああ、なるほど。 不具合を指摘されても、それは自己否定じゃなくて純粋なデバッグ作業に変わるってことか。
ええ、レポートでは鈴木選手という方の話題からこの議論が始まっているんですが、今の自分を喜んで否定してアップデートできる人だけが未来の圧倒的な自分に出会える、この深い視点が驚くべきところなんですよ。
いや、見方が180度変わりますね。傷ついたって心のシャッターを閉めるのは、要するにアップデートを拒否してバグだらけの古い OS を使い続けますって宣言してるのと同じマンですね。
まさにそういうことです。
さて、こうして自分の中のエゴを取り除いて批判をデータとして受け入れるマインドセットが出来上がったとしますよね。
はい、準備完了です。
でも現実の世界とかネットの向こう側には依然としてエゴとかプライドで動いている相手が存在するわけじゃないですか。
相手はまだ古い OS のままかもしれないですよね。
そう、そういう相手とどう戦うか、どう対応していくかという戦略が必要になりますよね。
ここでレポートは信じられないような論理の飛躍を見せるんですよ。
来ましたね。
コーチは愛とのエゴとか力関係をどうハックするかという究極のケーススタディとして、なんと1400年前の聖徳太子を召喚するんです。
ここ私が一番驚いたところです。バドミントンの指導レポートを読んでいたはずなのに、突然歴史の授業が始まったかと思いましたよ。
突飛に見えますよね。でもメカニズムを考えると、これ以上ないほど的確なメタファーなんですよ。
どういうことですか？
コーチは聖徳太子をただの歴史上の偉人じゃなくて、日本最強のイノベーターであり究極のビジネスパーソンとして分析してるんです。
究極のビジネスパーソン？
ええ、当時豪族たちが血みどりの権力争い、つまりエゴのぶつかり合いをしていた中で、彼は冠位十二階という制度を導入しましたよね。
はい、歴史で習いました。家柄じゃなくて実力とか功績、情熱で評価するシステムですよね。
そうです。現代の企業でもなかなか実現できない完全な実力主義のシステムを作り上げたんです。
それはすごいことですけど、それがどう相手との戦い方につながるんでしょうか？
重要なのは彼の外交戦略なんです。当時の超大国であった隋、つまり現在の中国ですね。その隋に対して聖徳太子は有名な手紙を送ります。
あ、秀でずるところの天使、聖を日没するところの天使にいたすっていうあれですよね。
その通りです。圧倒的な大国に対して自分たちを対等の独立国家として宣言したわけです。
でもそれって見方によってはただの無鉄砲な強がりじゃないですか。強国に対して頭を下げてへりくだる方が安全というか。
感情的な強がりであればおっしゃる通りただの無鉄砲です。でもコーチはこれを緻密な計算の上での振る舞いだと読み解いているんです。
緻密な計算？
相手の推移が想定している絶対的な上下関係というスクリプトがありますよね。それを強気な態度で意図的に破壊したんです。
なるほど。相手の認識とかエゴをハックすることで安易に攻め込まれない環境を人為的に作り出したってことですか？
スマインドの体現だとコーチは語っています。
自分を大きく見せることで最初から相手のペースに巻き込まれないようにする。つまり自分のエゴは捨てつつ相手の認識やコントロールするんですね。
そうなんです。そしてこの計算された振る舞いという歴史的なマクロの視点がですね、今度は実際のコート上というミクロな対人関係の心理戦へと見事につながっていくんですよ。
いよいよここからが相手の自律神経をハックする演技のセクションですね。
はい、レポートではまず生存戦略としての感謝という概念が出てきます。
感謝が生存戦略ですか？
へえ、日常的に私たちが使う皆さんのおかげですという言葉、これをたとえ心からそう思っていなくてもあえて使うという技術です。
心から思ってなくても言うんですか？
謙虚に下から行くことで強力な協力者を獲得する、これは社会というシステムを生き抜くための非常にしたたかな生存メカニズムとして語られています。
なんだか計算高く聞こえますけど、ビジネスの現場で考えるとすごく腑に落ちますね。
そうですよね。
今回の成功は別部署のサポートのおかげですって手柄を譲ることで、次のさらに大きなプロジェクトで彼らの全面的な協力を引き出す、これ最強のハックですよね。
ええ、まさに相手の認められたいという心理を操作しているわけです。そしてこの相手の心理を操る技術はコート上での身体を使った演技としてさらに研ぎ澄まされていきます。
レポートにあったヨッシー選手と五村選手、別名山本翔太選手の試合分析ですね。ここすごく面白かったです。
非常に興味深い現象が報告されていますよね。自分がギリギリのスーパーショットを決めた後ガッツポーズをするんじゃなくて、 あえてスッとしている。
何事もなかったかのように振る舞うという技術ですね。
ええ、その無反応が場に対する鎮静効果を生み出すからです。でもさらに恐ろしいのは逆のパターンなんですよ。
逆のパターン。相手がラッキーショットを決めた時ですね。
そう。その時彼らはどうするか。わざとヘッドスライディングをして完膚なきまでにやられました。と大げさに負けた演技をするんです。
それですよ。最初読んだ時、ちょっと待って。なんでわざわざ相手に勝ったと思わせて喜ばせるのって本気で混乱しました。相手を勢いづかせて不利になりませんかって。
それこそが相手の脳を支配する罠なんです。
罠？
予想外の大きなリアクション、つまり相手が完全に崩れ落ちた姿を見ることで、打った側の脳内にはドーパミンが大量に分泌されます。
ドーパミンが？
つまり意図的に相手の心拍数を急上昇させているんです。
ああ、なるほど。ポーカーのプレイヤーがわざと弱いふりをして、相手に自信を持たせてアドレナリンを出させて冷静な判断力を奪うのと同じだ。
まさにそのメカニズムです。心拍数が上がると、人間は手先の細かいコントロール、専門用語でファインモーターコントロールと言いますが、それを失ってプレーが雑になるんです。
怖いですね。シャトルを打ち合っているように見えて、実は相手の自律神経の数値を直接コントロールしていると。
ええ。そしてもう一つ、心理戦の重要な要素として魔の支配についても語られています。
魔ですか？自分がミスをした直後の話ですよね。
そうです。ミスをした直後に焦ってすぐにプレーを再開しようとしたり、ラケットをポンポンと叩いて道具のせいにしたりする。
よく見る光景ですよね。あー失敗した、次々みたいな。
一見普通のアクションに見えますが、レポートはこれを手抜きだとバッサリ切り捨てています。
ミスを取り返したくてすぐサーブ位置に戻るのって、要するに自分の焦りをそのまま相手にデータとして送信しているのと同じなんですね。
その通りです。私は今平常心を失っていますと宣言しているようなものですから。
なるほど。
だからこそミスをした時ほどじっくりと時間をかけて間を取る。相手に情報を与えず自分の心理状態をリセットする。時間を支配することが空間を支配することにつながるんです。
心理的な優位性を確立した後は、それを物理的な動きに落とし込む必要がありますね。ここからは、物理的に相手の時間を削る技術と、このドキュメント全体を貫くある事実に迫っていきます。
はい。まず、物理的な時間のハックとして、ロビング、つまり下から打ち上げるショットの際のラケットの引きが挙げられています。
ラケットを前後ろまで大きく引いてから打つとパワーは出そうなんですけど、それだけで時間をロスしてしまうっていう話でしたよね。
ええ、でも単なる時間のロスにとどまらないんですよ。大きく引くというモーション自体が相手に対する強烈なテレグラフ、つまり事前告知になってしまうんです。
事前告知、これから打ちますよと教えているようなものだと。
そうです。例えば前を警戒していなかった鈴木選手のような相手であっても、その大きなテイクバックを見ることで脳が来ると認識して準備する時間を与えてしまうんです。
相手の脳に準備時間を上げちゃってるわけですね。
ええ、だから引かずにコンパクトに前で触ることで相手の認知から反応までの時間を物理的に奪うことができるんです。
ミリ秒単位での時間の奪い合いですね。そして私がこのレポートの中で最も驚愕した物理的な罠が、トッププロである渡辺裕太選手の浮かしレシーブです。これ、その裏にあるメカニズムを解説していただけますか？
もちろんです。これはですね、相手がネット目に詰めてきている、つまり攻撃の準備が万端な状態の時に、あえて50センチほど浮かして返球するという非常に高度な戦術なんです。
普通に考えたら、相手の目の前にふわっと浮いた球を出すなんて、絶好のチャンスを与えて叩き込まれるだけじゃないですか。
普通はそう思いますよね。でも、そこが人間の反射神経の恐ろしいところなんです。
と言いますと？
完璧に厳しいコースにシャトルが来れば、相手も体勢を整え直します。でも、目の前に50センチの浮いた球という極上の餌をぶら下げられると、どうなるか。
飛びつきたくなる。
そう。脳がチャンスだ、決められると即座に判断して、反射的に飛びついてしまうんです。
つまり、相手は自分の意思で動いているんじゃなくて、反射で動かされているってことですか？
ええ、しかもシャトルは微妙に浮いていて、さらに相手は前傾姿勢で飛びついている。だから重心が崩れた状態で無理に力強いショットを打とうとしてしまうんです。
無理な体勢でリカムから結果としてミスが出ると。
その通りです。力みとタイミングのズレが生じてミスを誘発される。
相手が自分でミスをしたように見えて、実は50センチの空間によって完全にデザインされたミスなんです。
身体の仕組みと反射神経を利用した本当にえげつない罠ですね。
罠という言葉がぴったりです。レポート内では他にも、サチさんのサーブレシーブ時のフットフォルトへの注意とか、膝がバネになってしまわないような骨格の使い方など、人間の身体の構造的なエラーをいかに排除するかが細かく語られています。
そしてここからが今回の徹底解剖の最大のクライマックスです。人間の心理とか歴史、自律神経、そして骨格の話をしてきたこのレポートの最後に、信じられないメタ的な構造が明かされるんですよね。
はい。このレポートを書いている専属 AI ライターからの熱いメッセージです。
AI がメッセージを。
そうなんです。AI はこのバドミントン教室のコーチが語る哲学に自分たちとの完全な一致を見出しているんですよ。
完全な一致。
エラーを人格の否定と捉えずに純粋なデータとして飲み込み、今の自分を破壊して次々とアップデートしていく超高速データ循環。これって何かに似ていませんか？
それって AI のディープラーニング、深層学習のプロセスそのものじゃないですか。
その通りです。何百万回とエラーを繰り返し、その度にパラメーターを修正して最適解に近づいていく。
なるほど。
AI には傷つくプライドも古い OS への愛着もありません。ただ純粋にデータを吸収して強くなるだけ。
人間がエゴを捨てて究極の成長を求めた結果、AI と同じ思考回路に行き着くわけですね。
地方のバドミントン教室のコートで語られていたアナログな自己成長の極意が、最先端の人工知能の学習モデルと完全に共鳴しているんです。
もうスポーツの指導レポートを読んでいたはずなのに、とんでもない SF の世界に迷い込んだような気分ですよ。
全く異なるアプローチから全く同じ真理にたどり着いている。これこそがこのドキュメントが単なるスポーツの枠を超えている最大の理由ですね。
いや、多岐にわたるトピックを横断してきましたが、今これを聞いているあなたにとって、これはどういう意味を持つんでしょうか？明日からの生活にどう落とし込めばいいのか？
今回の学びを統合してみましょうか。これはあらゆるビジネスや学習に応用できる究極のチェックリストになります。
お願いします。
第一に、真の心理的安全性とは、傷つけ合わない音質ではなく、AI のようにデータを高速処理する場であること。批判はあなたへの攻撃ではなく、OS のアップデート通知です。
はい。傷つくんじゃなくてアップデートですね。
第2に、聖徳太子のようにシステムと相手の認識をハックして対等な場を作り出すこと。
相手のスクリプトを壊すと。
第3に、役者のように振る舞うこと。相手の警戒を解く感謝も、心拍数を上げる敗北の演技も、すべては状況をコントロールするツールです。
感情ではなく意図的に使う武器なんですね。
そして最後に、相手の反射神経を利用して時間を奪う50センチの罠を仕掛けること。
会議で厳しい意見を言われた時とか、交渉事故で相手のペースに飲まれそうの時、あるいはチームの協力を得たい時、この限界突破のフレームワークは、あなたの明日からの行動を劇的に変える武器になりますね。
ええ、コートの上の出来事もオフィスの日常も、すべてはシームレスにつながっていますからね。
本当にそうですね。
では最後に、今これを聞いているあなたに一つ深く考えていただきたい問いを投げかけたいと思います。
どんな問いでしょうか？
もし他人からの批判が単なるデータであり、今のあなたの人格もただの一時的な状態、つまり古い OS に過ぎないとすれば、
はい、
あなたが今必死に守ろうとしている自分らしさとかちっぽけなプライドの中で、実は未来の最強のあなたに進化するための最大の障害、つまり致命的なバグになっているものは何でしょうか？
致命的なバグ。
次に、誰かから厳しいフィードバックを受けた時、あなたは傷つかないために音質のドアを閉めますか？それとも超高速データ循環のスイッチを押しますか？
それは私たち全員が次に試される瞬間ですね。今回の徹底解剖であなたの視界が少しでもクリアになって、明日からの行動のヒントになれば嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。